こんにちは、今日はですね、この聖書の説教の第4というところです。今日何人ぐらい持っていらっしゃいますか？持ってる人あんまりはいない。あ、そうですか。まあ結構です。持たない人も恵まれる、持ってる人も恵まれる、そういう話を仕方をしたいと思いますので、よろしく。そういうことでプリントを作りましたので、プリントを見ながら、今日のお話を聞いていただきたいと思います。今日は、罪を隠さず清める神の恵みという、面白い題です。そして、メッセージはチャーチオブゴッドの坂田教会の高橋富蔵先生という方です。で、その方をご存知の人何人ぐらいいらっしゃる？高橋先生、 あんまりいないね。チャーチオブゴッドの小発先生は皆さんね、何度もここにもお呼びしましたし、それから聖火大会でお交わりいただいておりますから、きっとご存知と思います。小発先生と同じぐらいの年代の方です。そして今はチャーチオブゴッドの全体の理事長をしていらっしゃる方です。大変面白い方です。私はあんまり説教っていうのは聞いたことないんですが、この間チャーチオブゴッド川崎教会の剣道式の時に先生が祝辞を述べられたので、あ、こういうお話の先生かと、目を開かせていただきました。大変親しみのある素晴らしい先生で、いろんな人生経験を経ていらっしゃるということが、この説教を読みながらじっくりと味わわせていただきました。そこをいくつかお分かちしながら今日お話をしたいと思うんです。必ずしもこう、なんというか、私は説教学的に言うとこの3つポイントなんですけども、こう論理的につながってないなんて、ちょっとそういう批判もしながらね、読んでいたんです。それから聖書解釈も先生ちょっと違うんじゃないかなと思うこともなきにしもあらずで、まあしかしそういうところは我慢して恵まれたいと思います。で、この開かれている場所が創世記の35章ですから、ちょっとその35章を開いていただきたいと思います。創世記の35章、16節から18節まで、これが第一ポイント のテキストなんですけれども、皆さんでご一緒にお読みしましょう。35-16から18、1-3。彼らがベテルを旅立ってエフラテまで行くにはまだかなりの道のりがあるとき、ラケルは産気づいてひどい陣痛で苦しんだ。彼女がひどい陣痛で苦しんでいるとき、助産婦は彼女に、心配なさるな、今度も男のお子さんですと告げた。彼女が死に臨み、その魂が離れ去ろうとするとき、彼女はその子のベンオニと呼んだ。しかしその子の父はベニヤミンと名付けた。これがこの第一のですね、皆さんのプリントで言うと、苦しみを力に変える、この変える漢字変換間違ってしまいましたので、これを変という字の変えるに直して変換してください。失礼しました。で、その前のところ、ヤコブという人がもうイスラエルと呼ぶようになったということが10節に書いてありますね。あなたの名はイスラエルでなければならない。で、この記事はなんか重なっているようですね。どこと重なっているかっていうと、前回32章でヤコブが神様と相撲を取って、そして名前が変えられたというところから、彼の名前の変換ということを学びました。ちょっとその場所戻ってみましょう。32章の28節、32-28、ご一緒にどうぞ。その人、ちょっと早すぎましたか。はい、3、はい。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。 と書いてありますね。ヤコブというのはかかとという意味ですね。かかと、双子のお兄さんのエサウのかかとを捕まえてやってきて、そしてそのかかとという意味から人の足を引っ張って押しのけて自分を主張する人間という、そういう意味でヤコブというのは使われた。まさにヤコブは人のことを押しのけて自分さえ良ければという我の強い男だった。それで一生涯生きていたわけですけれども、神様と相撲を取った時にその我を折られまして、そしてイスラエルという名前に変えられた。さてこのプリントのところは神の皇太子となっていますね。はい。で、私は小さい時の説教では神の皇太子という説教を何度も聞きました。まあ、特に印象的だったのは静岡教会の松村伊作先生のお父さん、道夫先生。道夫先生が時々私の母教会にいらっしゃって、そしてこのヤコブからイスラエル、それからベノニからベニヤミンという、非常に先生は印象的にすごい語るんですね。ですから私も 5,6 年生の子供でしたけども、非常にそのことを強く心に留まっておりまして、ああイスラエルとは神の皇太子なのか。ところが皆さんの中を見ると何て書いてあります？あの聖書のその32章のイスラエル28節、皆さんの聖書に中がありますか？中のない聖書を持っている人います？中のない聖書はちょっとそれは安い聖書です。どうぞ中のある聖書にしてくださいね。私も両方持ってるんですけどね、あのちっちゃな方、あのミニバイブルっていう、あのミニバイブルは中がないんですよ。勉強するのにはとても不便な聖書です。持って歩くには便利でも勉強するには不便です。ですから勉強をなさりたい方はぜひ中のある聖書を持って、その中に何と書いてありますか？下のところに、はい、28、イスラは戦う意の五根、サラの派生語と書いてあります。サラという言葉は耐えるとか努力する、そして争う、で現在は神と争うものというふうに言われることが多いんですね。じゃあどうして神の皇太子なんだろうか。私もうあの、ね、好奇心で調べてみました。そしたら聖書の辞書のところにこう書いてありました。王子的な、王様の子供的な力を持って神と争ったという考え方から神の皇太子になったんだ。ちょっとこれはなんかこうね、うがちすぎというか謙虚深いというか、何かこう解釈がぐーっといっちゃってるような気がするんで、まあ皆さんは大体この新改訳聖書が素直に語っておりますね、神と争うものという理解で言った方が言語に近いと思います。素直な取り方だと思います。まあ、いずれにいたしましても彼はそこで名前を変えられているわけですね。で、今度もまた名前が変わる話です。で、このヤコブには4人奥さんがいました。正式な奥さんが2人と、そしてその奥さん同士がそばめを1人ずつ連れてきましたので合計4人ね。男性の方羨ましいなんていうのはそういうような顔しないでください、ね、大変だったんですよね。これ4人がみんなそれぞれ個性が強くてお互い戦ってるから、これを4頭立ての場所というかこう御していくのはヤコブは大変苦労したと思いますから、どうぞ皆さん男性の方々ね、昔は良かったななんて、イスラム教は良いななんて、そういうな冗談にも考えない方が良いと思います。で、その彼には、まあ、一番好きだったのがラケルです、そしてレアはお姉さんなんですけど、まあ、ちょっと器量がもう一つだったからあんまりヤコブはですねその妹の方が好きだった。 そしてまあそれがビルハ・ジルパというそばめを連れてきました。4人がいて、それもまあ複雑な葛藤があったんですけれども、その一番最初に死んでしまうのがその最愛の妻のラケルなんですね。帰ってきたばかり、その波乱の地、あれはカランと思いますけど、カランの地から戻ってきて、イスラエルに戻ってきて、そして、これから新しい生活をしようという時に、陣痛で苦しんで亡くなってしまう、まあ、こういう悲しい目に遭うわけです。で、ここでこの高橋富蔵先生を紹介します。ね、知らない人もいると思いますから、彼がこんな証をしているんです。私にはたった一人の妻が与えられ、これ大事ですね。はい、ちょっとここでまだ余談ですけれども、私たちはケニアでソフトボールを導入いたしました。皆さんに紹介しました。で、ソフトボール大会っていうのをね、やりました。イギリス人が主体だった植民地ですから、クリケットはあちこちでやってるんですが、ソフトボールと野球っていうのは見たことがない。そこで私たちはソフトボールって面白いんだ、道具を持ってきて、そして皆さんに紹介をしました。まあ最初こんな話してると全然今日の話にいかない。まあでもお許しくださいね。ちょっと性別界ですから余談を許させてください。みんなこうやってバッと思って回ってるんですけど、こんな風に回ってるんですよね。こんな風に、そして来る球来る球、変な球来るとみんな見逃して、本当に好きな球だけしか打たない。そして打っても変な風に走っていくんですね。まあその辺から始めなきゃいけないので大変苦労しましたけど、だんだん皆さんソフトボールの楽しさが、理解していただいてね、そしてやるようになりました。ところがまあケニアの方々力が強いので、私たちが持ってた木製のバットがポキーンと折れてしまったんですね。それでもう2度目に行くときには今度は折れないバットにしようと思って金属バットを持ってきました。そして金属バットでやったんです。それでも強く打つんですよね。ガッで、ある時バッターがですね、そのバットをガーンと打ったんです。そしてピッチャーがそれを自分の頭に受けそうになったんです。そしてその人がやっと避けてですね、そしてそうじゃなかった、その人の奥さんがピッチャーだった。そしてそのご主人が叫んだんです。 She's only one wife of mine。 彼女は私のたった一人の妻なんだ。 Don't kill her。 彼女を殺してはいかんって叫んだ。その叫び声が今でも覚えております。今日の話とは全くでは少ししか関係ないんですけど、まあお許しくださいね。ちょっと読みますよ、続き。私にはたった一人の妻が与えられ、この妻に愛のすべてを注ぎ、3人の子供が与えられて感謝しております。3番目の子が誕生したのは思いがけもなく自宅でのことでした、ね、最近自宅での誕生って珍しいですね。その日産気づいた妻を病院に連れて行ったのですが、まだ大丈夫、家に帰りなさいと言われて帰宅しました。その晩に自宅のベッドで生まれ出てきてしまいました。2階が寝室だったので、もう階段を降りることができません。慌てふためいて、おろおろするばかりの自分でした。救急車に来てもらい、生まれて後の入院となりました、とこう書いてあるんですね。まあ、彼の面白いお話が載っております。そして、その子供が、もう産んで間もなくお母さんが死んでしまう。苦しみの子。そして、ベン・オニ。ベンというのは子供ということですね。鬼っていうのはデブルの鬼じゃないんですよ。鬼語の鬼じゃなくて、オンっていうのは苦しみ、イーっていうのは私の苦しみの子、ベン鬼とつけて、そしてラケルはそこで息を引き取ってしまったんです。ですからもしそのままだったら、この生まれた子供さんずっとベン鬼、ベン鬼とずっと言われていたと思います。ちょっと皆さん想像してみてください。ベン・オニちゃんが小学校に入るときに、あなたの名前何？ベン・オニ、ね、苦しみの子、 で、みんな遊びに来る。ベン、お兄ちゃん、遊ぼう、なんて来る。私の苦しみの子、私の苦しみの子。皆さん、このベン、お兄ちゃんの立場に立ってごらんなさい。一生涯、ベン、鬼、ベン、鬼って、本当に鬼の子じゃあるまいし、ね、ずっと言われて育つ、このベン、鬼ちゃんの気持ちになると大変ですよね。一生涯、それはお母さんはもうそれで焦点してしまったんだからいいよ。だけども、私はそのお母さんの苦しみをなんで背負って生きていかなくちゃいけないかと。一生涯苦しまなくちゃいけない。皆さんそういう子供になったら、立場になったら辛いですね。子供の名前って大変です。まあ、一昔前に自分の子供に悪魔ってつけて、そしてそれをね、直してもらった、そういう記事がありました。まあ、日本の戸籍法では、名字は割合簡単に治るんですけども、名前の方は、そう簡単に治らないんですね。これちょっとまずいからといっても、よっぽどの理由がないと治してくれません。ですから、まあ皆さんも想像してください。このベン・オニちゃんがベン・オニのまんまずっと小学校出て、中学校出て、大学あったかどうか知らないけど大学まで行って、一生涯ベン・オニ、ベン・オニと言われながら生活するんだったら、もう一生涯苦労を背負って生きていく、かわいそうな子供になった、相当性格が歪んだんだろうなと思いますよ。けれどもその時とっさにお父さんは何とつけたかっていうと、ベンヤミン、あるいは英語で言うとベンジャミンですね。ベンジャミン、フランクリンという人もアメリカに有名な人がいますが、ベンジャミンというのはそういう名前、何の名前かと言うたらば、この方はですね、高橋先生は何て書いてあるかというと、皆さんのプリントの右側のところに、ベン・ヤミン、幸運の子供だと書いてある。これも私引っかかりました。私がずっと勉強してるの違うんだな、先生どうしてたんだろうなと思いました。ね、皆さんの注のついた聖書何と書いてますか。ベニヤミン、右手の子と書いてますね。右手の子で、辞書を引くと確かにベンが、子供です。そしてヤミーンというのは右の手と書いてあります。ですから右の手の子という方が字義通りの解釈。じゃあどうしてこれがね、幸運の子になっちまったんだろう。そこまで私はしつこいですから調べてみました。そしたら、ああなるほど、説明してる人がいたんです。右の手というのは幸運というのは何て言いますか、意味がある、ね、意味があるので、右の手の子、幸運の子という意味で、この高橋先生はここに幸運の子と書いたわけです。まあ、いずれに対しましてもね、よかったですね。ベニヤミン、ベニヤミン、この子は一生そうしたマイナスの財産を背負ったんじゃなくて、幸運の子、右の手というのは、まあ、左利きの方も時々はいらっしゃいますけども、大体の方は右利きですね。70% はそうなんじゃないでしょうか。ですから、よく聖書の中に、神の右の手は高く上がりとか、神の右の手を持って支えてくださるという表現がありますが、これはまさに神の力、神の恵みの印です。その意味で、彼は神の祝福を背負った子供というふうな積極的な名前を付けられた。嬉しいことだと思います。これのここにヤコブの信仰があります。で、この先生は、私たちもいろいろな最悪と思われることが神様の最善を行うチャンスになるということを、ここでメッセージで語っておられるんです。そこで先生が出しておられる例話が街道のことです。ちょっとここも読ませていただきます。こう書いてあります。私たちが教会堂が手狭になった時、郊外の広い土地を求めて探し始めました。一度は旧国道沿いの土地でした。某中学校の真向かいです。 地主さんとの交渉も進んで、売ります買いますとなった。ところが売買の日の数日前に、牧師さん、あの話はなかったことにしてくださいとのことを一方的に告げられました。私は驚いたどころではありません。怒りがこみ上げてきました。牧師でも怒るんですね。はい、中学校の向かいでバス停のすぐ近く、好条件の土地でしたから。しかし話は破綻してしまいました。がっかり。新たに土地を探すしかありませんでした。ところが新たに与えられた土地は他の中学校のグラウンドの向かいにあり、高校もすぐ100メートルほどです。それがなんと25年経った時、あの某中学校がこの中学校に合併されたんです。まあ、結果としてはすごく良い土地だったということです。もう一つあるんですけど、それは省略します。つまり私たちが人生でこれは最大の不幸だというようなことにぶつかった時に、その不幸をいたずらに嘆いたり、あるいは悲しんだり怒ったりするのではなくて、神様の摂理というふうに受け取って、信仰的に受け取るじゃないかっていうのがこの先生のメッセージであり証です。私は本当に素敵だなと思って読みました。もう一つのポイントがありますが、それはちょっと省略します。29節の お父さんイサクを一緒に葬ったという記事です。そこは省略いたしまして、22節35章、これはもう深刻なことです。これはあんまり恥ずかしいから皆さんで読みません。イスラエルがその地に住んでいた頃、ルベンは父のそばめ、さっき言いましたね、4人奥さんがいた、ビルハのところに行ってこれと寝た。とんでもないことですね。お父さんのそばめと、まあ、関係を持ってしまったということですから、ものすごいスキャンダルです。ルベンは何番目でしょうか、ご存知？12人の長男ですよ。長男がこういうことをしでかしたんですね。それですからヤコブは決してこのことを忘れませんから、ルベンに長男としての相続権を与えなかった、当然だと思います。イスラエルはこのことを聞いた。で、まあ、この小さな出来事から彼はいろんなことを語っています。ヤコブ家にはさまざまなスキャンダル、恥ずかしいことがたくさんあった。どういうことかって言いますと、妻たちの争いがあったし、長男の不貧困があったし、四男って言うと誰ですか、誰か分かりますか？ルベン、シメオン、レビ、その次ユダ。ユダは自分のお嫁さん、お嫁さんというか自分の息子の嫁と関係を持って、そして子供を産んだわけですね。タマルさんって言いますけど、そして、それが実は何でしょうか、イエス様の先祖に入ってるわけですよ。まあこのヤコブ家だけではなくて、この人が言いたいのは、旧約聖書の中にこうしたいわゆるスキャンダル的なことがたくさんある。聖書はそのことを包み隠さず記している。しかもそのイエス様の系図に出てくる4人の女性がいますけれども、みんな分けありって言ってもね、ものすごい分けありじゃない、ちょっと分けありの人ばっかりなんです。ちょっと読んでみましょうか。いかがですか。マタイの福音書、一番最初にイエス様の系図が出てくるところですね。そこに、はい、マタイの1章3節、ユダに、これはヤコブの四男ユダにタマルによって、これは長男の嫁です、長男の嫁、ね、によってパレスとザラが生まれ。なんかひどい話じゃありません。それから飛びまして5節、サルモンにラハブによってボアズが生まれ。ラハブって何でしょうか。エリコの遊女であった。それからルツ、ルツは別に訳はありませんけど、でも強いて言えばこの人はモアブの女性であった。 イスラエルの生粋の女性ではない。それから6節、ダビデにウリアの妻バテシェバ、これもウリアの奥さんであった、ただちょっとものすごく綺麗だったんでしょうね。ダビデはもうぞっこん惚れてしまって、そしてもうこの人を自分のものにするんだということで、ウリアを殺してしまったわけです。これも本当に隠してしまいたいぐらいのスキャンダルですね。こうしてみるとイエス様の系図に出てくる4人の女性とも、まあ、ルツを除いては道徳的に相当問題のある人たちばっかりです。で、この人が言いたいのは、私たちの人生あるいは人間というのはこうした罪と汚れに満ちているのが人間なんだ。しかしその汚れの真っ只中に降りてきてくださり、その汚れを清めてくださる、そのために十字架にかかられたのが主イエス・キリストなんだということを、彼はその結論のところで言おうとしております。そこのところの証をちょっと紹介させていただきたいと思います。はい。で、彼はこう言っています。私は、この私じゃなくて高橋先生、酒屋の息子でした。別に酒屋の息子の方がいらっしゃるかもしれません。酒屋のことを言ってるわけじゃないです。ただ彼の場合にはね、酒飲みの醜さを目の当たりにして軽蔑の目で見ていました。大量に飲んでいただくお客が良いお得意様、吐き出すまでも飲み続ける人を見ては自分の家のことをなんと罪作りの家業かと心を痛めました。また酒を飲んで酒に飲まれて大暴れしている醜い姿を見てはさばいていました。あのような嫌な大人にはなるものかと。しかし高校2年の夏、醜い大酒飲みの姿を見ている自分が、その実は自分は酒を飲んで醜い姿ではないが、心の中では争い、妬み、不平、汚れた思い、劣等感とでいっぱいだ。むしろその汚れている自分の姿を隠して酔っ払いより一枚上手の偽善者として真面目顔をしていると気づきました。素晴らしい。これは正直なお証だと思います。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいなように、あなた方も外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。自分の罪が分かって、イエス様をの私の罪の身代わりの十字架を信じました。罪を示されたお方は、その罪を許し、そして清めてくださいます。第一ヨハネ一章の7節、皆さんで読んで終わりたいと思います。第一ヨハネ第一ヨハネ一章の6と7をお読みしましょう。1、2の3。はい。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。主のお約束を信じたいと思います。罪はないと言ってる方が罪があるんだよ。そして罪があるということを認めて、そして主イエス様の前にそのことを言い表し、 光の中を歩むときに主イエスの血が私たちの罪をすべて清めてくださる。この一章の七節は清め続けてくださるとあります。一章の九節のところはその悪から私たちを清めてくださいますと書いてます。これは once for all と言いましょうか、一回で全てパッと清める、そういう動詞が使われています。七節の方は清め続けてくださる、私たちは両方が必要です。主の血によって今の自分を清めていただくこと、その清きの中に保っていただく、その恵みを知らせていただき信じて立ち上がりたいと思います。先ほど歌いました252番、今度は歌いませんで皆さん聞くだけにしてください。私はこの1節から4節までを読みます。とってもこれは詩が素晴らしいんですね。ですからどうぞ詩を味わってください。小さな音で弾いてくださいますか。いかに汚れたる者の心をも清めたもう主は下に本べっかな。罪汚れは癒ますとも主の恵みもまた癒ますなり。君に逆らいし時はこそ多け、従い祭りし日はそも幾ばく。汚れのみ多く勲はなけれど君は知恵をもて表せたまえり。核も満ちたれる恵みの数々力を極めてたたえ歌わばや。罪汚れは癒ますとも主の恵みもまた癒ますなり。このお言葉をそのまま受け取って一人一人主の前にありがとうございます、汚れは癒ますとも主の恵みもまた癒まします、あなたの許しとあなたの清めをいただきます、ありがとうございますとそれぞれの場所で告白して立ち上がりたいと思います。それでは一節をピアノオルガンで弾いていただきまして、それが終わりましたら自由解散といたします。